います。主イエスを死人の中から復活させてくださった全能の神様、5月の最初の日曜日、昔から主の憐れみと名付けられるこの主日に、私たちは十字架と復活の主を仰ぎながら恐れを持って御前にひざむずいています。どうか私たちを憐れんでください。万物が5月の風の中で美しく息づいているのを見るとき、あなたが初めにこの世界をよく美しくお作りになったことが心から信じられます。しかしあなたが初めによく美しくお作りになったこの世界は、私たち人間の傲慢によって汚され、その調和を失っています。水も空気も大地も汚染が進み、便利さを求める私たちの生活が生み出した大量の廃棄物、特に核廃棄物が地球の命を脅かしています。動物や植物の多くの種が絶滅し、あるいは絶滅を危惧されています。神様、どうか私たちとこの世界を憐れんでください。このような中で、私たちの社会もまた苦しいうめきに満ちています。人と人との関係が破れ、障害を負う人や職や家を失った人々、気流の外国人など弱い立場にある人々が差別を受けたり、大人たちによる子どもの虐待や子どもたちによる恐ろしい犯罪が増え、私たちを戦慄させています。神様、どうか私たちとこの世界を憐れんでください。民族間、国家間の紛争や緊張が止むことがなく、憎しみと報復の悪循環は増幅しています。この中で私たちの国もまた拳を振り上げることを当然の権利として要求するような声が高まっています。神様、どうか私たちとこの世界を憐れんでください。しかしあなたは主イエス・キリストの十字架と復活によって、絶望と死が希望と命によって克服されることを、そしてあなたが本当に憐れみに富む神でありたもうことをお示しになりました。神様、私たちの世界がどんなに問題に満ちていようとも、どうかこのあなたの憐れみを信じることができますように、私たちを強めてください。教会に連なるすべての兄弟たち、姉妹たち、特に病める友やご高齢の方々を日々お守りくださいますように。この礼拝に参加するようになった人々、そしてしばらくの病から回復して、今日私たちと喜びを共にすることができるようになった鈴木良栄兄弟、お若い方々、どうかすべての友にあなたの恵みを豊かにお与えくださいますように。今日は 体の調子の都合で、また御用のためにこの礼拝に参加できない方々もありますが、どうぞあなたの恵みをお加えください。教会学校の愛する子どもたちを今週も守ってください。そしてこの町に住む多くの市民の方々に、今週もあなたの恵みと祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。この礼拝を終わりまであなたの導きによってお守りください。そしてあなたの祝福が与えられますように、あなたの御名が崇められますように、これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど私が読みました新約聖書の箇所はルカによる福音書の16章の最初の部分ですが、これはお読みになって何か抵抗を感じるというか、これは一体どういう話なんだろうと不思議に思われた方が多いと思います。私もわざわざこういう難しいところを説教のテキストに選ばなくてもよかったんですけれども、この間まで十字架と復活の話を主にしばらく続けまして、そしてまた前に戻ってルカの福音書を続けて読んでいきたいと思いましたら、最初に当たったのがここでした。で、9節までのところが、この例えの部分です。その後の半分は、それについての、コメントのようなものと言ったらいいでしょうか。で、この例えは一つのドラマのようです。舞台にはまずずる賢い管理人が登場します。彼は遠く離れたところに住んでいる主人、つまり不在地主というのが昔ありましたけれども、それに相当すると思いますが、その主人の財産を管理する責任を委ねられていました。で、ところが主人がそばにいないのをいいことに、その財産を無駄遣いしていたらしい。で、一節に無駄遣いと書いてあります。で、無駄遣いというのは今日で言いますと豊満経営というのに当たりましょうか、あるいは背任ということに当たるかもしれません。ところが告げ口をする人がありまして、ことが露見いたします。で、この管理人は主人に呼びつけられて、お前について聞いていることがあるがどうなのか、会計の報告を出しなさい、もう管理を任せておくわけにはいかない、そう言われました。きつく説明を要求された上に解雇を通告されるわけですね。で、こうして彼はうまみのある地位を失う羽目になります。で、青くなった彼は忙しく頭を回転させます。その思考過程といいましょうか、彼の頭の中に回転していた考えが独り言のようにして舞台で語られます。で、観客である我々は、彼の心中が手に取るように分かります。どうしようかっていうわけですね。どうしようか、これは3節ですが、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている、土を掘る力もないし物乞いをするのも恥ずかしい、今さら肉体労働をする体力もないし物乞いに身を落とすのもプライドが許さないというわけでしょう。で、その時に明暗が、出ます。そうだこうしよう、これ4節ですね。そうだこうしよう、明暗を思いつきます。管理の仕事を辞めさせられても自分を家に迎えてくれるようなものたちを作ればいいのだ。で、つまり今のうちにまだいくらか権限を与えられているうちに借り手に恩を着せて 天下り先を確保しておこうと、こういうわけですね。で、彼は決断いたしまして、直ちにそれを実行に移します。こういうところは素早いですね。後に主人が呆れて、なんと抜け目ないやり方だろうと感嘆したほど鮮やかに素早く行動しました。借り手が一人一人呼ばれて、順番にいくら借りがあるのかと聞かれます。で、最初の人は油100バトスと答えた。で、バトスというのはこの聖書の後ろの方に度量衡を説明したところがありますけれども、それを見ますと、液体を測る時の単位で1バトスは約23リットルと書いてありますが、ある仲介書には40リットルと書いてあります。まあ、いずれにせよかなりの量ですが、この管理人は100バトスと書いてある証文を50バトスと書き直させるわけですね。で、次に呼ばれた人が借りていたのは小麦でした。小麦100コロス。コロスっていうのは穀物などを測る時の単位でありまして、100コロスっていうと、換算いたしますとだいたい4万リットル、40キロリットルといいましょうか。かなりの量です。で、これも同じような手口で80コロスに改ざんさせます。で、仲介者はこの点について、管理人は自分が受け取るはずの手数料を諦めたと、そういう解釈があるということを紹介しておりますけれども、もう一つ解釈がありまして、それは利子分を、棒引きしてやったと、カットしてやったということのようです。で、私はどうもその利子の方が、納得がいくような気がします。で、さっきレビ記の25章を読みましたけれども、あそこにはお金や食料を貸してあげる場合に貧しい相手から利息を取ってはならないということが書いてあります。で、この借りた人たちが貧しいかどうかということは、ルカ福音書には何も書いてありませんから何とも言えませんが、この利息を取ってはならないというのは、相手がそう貧しくなくても、ユダヤの中では、一つの慣行として行われたことのようです。現在でもイスラム法では利息を取るのが禁じられておりますし、ユダヤでもそういう慣行があるようですが、それなのにこの主人はこれまで小麦の場合でも 25% の利子を取るという方針であったようだというのがその解釈の骨子ですね。で、油に至っては実に 100% という法外に高い利息を取る方針でやってきていたらしい。で、これは立法の精神に背いたやり方だから、その利子相当分を全額負けてやったからといって、少なくとも建前上は非難できない。で、このようにして管理人はレビ記の立法を逆手に取って帳簿を操作した。で、つまり主人の財産には事実上手をつけないままで、しかも借り手に恩を着せることができたというわけであります。で、主人が舌を巻いて、もう敵ながらあっぱれなやつだ、抜け目のないやり方だと褒めたと書いてありますけれども、どうもそれはそういう事情を考えて言った言葉ではないかと私には思われます。ドラマはここで幕になります。で、その後で不正にまみれた富で友達を作りなさい、そういう教訓が付け加えられて、 それに従って都民一般についてのコメントが続きます。皆さんはこの話をお読みになってどういう感じをお受けになるでしょうか。私は変な話ですけれども悪党小説というのを思い出しました。ピカレスク小説なんていうふうに呼ばれています。で16世紀のスペインで始まったものらしいんですね。字引きを引いてみますと、辞典を引いてみますとそう書いてあります。で下級の出身の詐欺師などが主人公になりまして、さまざまないかがわしい事件を起こしていく。でその顛末を面白おかしく描く小説なんだそうです。一種の社会風刺小説といいましょうか。で四角四面な真面目一方の人物というのはあまり小説の種にはなりそうもありませんが、こういう悪党というのは小説の主人公としては面白い。で昔からよくそういう形で主人公に仕立てられたりしています。で今日の例えに出てくる人物は、この管理人は悪党とまでは言えませんが、むしろ日常生活の私たちの社会でもそうですけれども、どこにでも見られるようなずる賢い子役人とでも言いましょうか。でこういう人物を登場させて、あまり立派とは言えない生き方というかやり方というか、そういうものをある意味では小気味よく、そして生き生きと描いています。しかもほとんど肯定的な評価が与えられています。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたと書いてありますが、8節に。それからこの世の子らは光の子らよりも賢く振る舞っていると、そういう評価もそれでありますが、でこういった点に善良なクリスチャンはまず戸惑いを覚えるんじゃないでしょうか。こんな話が聖書にあっていいのか。どう考えてもこの人のやったことはあまり褒めたことではない。それをイエスが肯定的に受け止めているというのはどうもよくわからないと。でこういう感じでお考えの人が多いんじゃないかと思います。で私はさっき悪党小説、悪漢小説というものについてちょっと述べましたけれども、この例え話というのはあまりいいことではない、その悪いことをやった人のことを主人公にしていますが、その悪いことをやった人をいいと言ってるわけではない。しかし頭から断罪するっていうこともやっていない。でその点にまず、心を惹かれました。確かにあまり関心しない人物である。しかしそれがこの人の全てというわけではない。そのことをわきまえて穏やかな視線がこの人に注がれています。丁寧な書き方はそれです。で私たちはお互い弱いところのある人間として一緒にこの地上で生活をしていますが、家族についても隣人についても友達についてもいろいろ失敗をしたり間違いを犯したりということをお互いに知っています。そしてそれだけがその人の全部ではないということをわきまえながらその人を見てるんじゃないでしょうか。ことに若い少年や少女が 親から見たらびっくりするような間違いをした場合に、そういう穏やかな視線というのが大事ではないでしょうか。で、私はこの物語の中に、これはイエスから来ていることなんですけれども、イエスの穏やかな視線を感じます。そういえば福音書の初めの方には徴税人とか、そういうこの世ではみんなからあまり尊敬されない、いろんな悪いことをやっている人々が登場しました。そしてその人たちをイエスは受け入れたのでした。イエスという方はそういう方でした。で、その特徴が今日のこの例えの中にも引き継がれていると私は受け止めています。で、そのことを申し上げた後で、不正にまみれた富で友達を作りなさいというこの9節の前半の言葉ですね、不正にまみれた富で友達を作りなさいという不思議な言葉に注目したいと思います。で、この不正にまみれた富というのは少々訳しすぎのような感じがいたします。岩波から出ている新しい翻訳、あの佐藤美学さんの訳では不義のマモンとなっておりまして、で、マモンというのはイエスが日常使っていたと思われるアラム語で富のことです。不義のマモン、正しくないマモンで、それでよろしいと思います。で、不義のと言われるわけは、この世のものは神に逆らっている、そういう考え方が一般に根底にあったからだと。で、マモン、この世のもの、この世の富、それは神に逆らうものだという考え方が根底にある。だからこの不義のマモンという言葉の意味は、簡単に言ってしまえば、この世の中で我々が手にしている富、この世の中で我々が使っている富、この世の中で我々が、手に入れたいと願っている富、もしくはこの世の中で我々が関わっている経済活動、そういったものを指すと考えてよろしいでしょう。で、それは確かに神に逆らうという一面を持っています。富というのはやはりそういう一面を持っているものだと思います。で、今日の例えでもそのことが実にうまく、言い表されていると思いますが、管理人が職権を乱用して主人の財産を浪費するっていうのもそれですね。富の魅力に、あるいは魔力に引きずられる。だけどその主人も、さっきのあの利子の話が本当だとすると、法外な利息を取ってるわけです。決して人を責めることはできない。そして証書を改ざんしてもらった借り手だって、こういう話を持ちかけられると、おそらく私にはその場面が、目に見えるように映りますけれども、おそらくニヤニヤしながら、すぐその話に乗ったんじゃないでしょうか。で、私たちの国で日常行われている背任とか横領とか談合とか詐欺とか、その類は言うまでもありません。で、富というものにはそういった魔力があります。ですから神と富とに仕えることはできないと13節に書いてあるのは本当です。富にはそういう一面があります。で、しかしこの例えは、これ大事な点だと思いますが、この世の富とか経済活動そのものを神に逆らうものとして丸ごと否定してしまうということはしていません。これが大切な点です。で、そもそも聖書は 神とこの世とを二元論的に対立させて、神は清いもの、この世は汚れたもの、神は肯定すべきもの、この世は否定すべきものと、そういうふうに単純に、二元論的に考えることをしてはいないのです。この世的なものを全部否定したりするようなことはしない。あのヨハネ福音書の言葉にありますように、神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。神はこの世界をお作りになりました。そして私たち人間にも命をお与えになりました。さまざまな力を与えて活動ができるようにしてくださいました。でそのように神はこの世を愛された。ですからこの世というものを、そしてこの世に属するさまざまな事柄、それをすべて否定するということは聖書はしていません。ですからこの世の富とか経済活動とか、そういうものを丸ごと否定するということもしていません。でそういったことは永遠の神と比べればごく小さなことに過ぎないかもしれませんけれども、しかし相対的な価値を持っています。そういうものとして聖書は見ています。あのドイツの神学者のボンヘッファーが究極のものと究極以前のものという言い方で説明した通りです。で神様、そして神の神による罪の許し、これは究極的な真理だ。だけれどもこの世界はそういう究極的なものだけで成り立っているわけじゃない。それ以前に与えられたさまざまなものがある、究極以前のもの。その中にはお金とか経済活動とかっていうものも入るわけですね。そういう究極以前のものには相対的な価値があって、それを私たちは忠実に生かして賢く用いていくことを求められています。不義のマモンを使って友達を作りなさいというのはそういう意味ではないでしょうか。友達を作る、でそれは旧説のおしまいに書いてあるように永遠の住まいに迎えられるという、これはまあ大きなこと、究極的なことですけれども、そういうことをはるかに望みながら、しかし自分の身の回りにある小さなことに忠実にそれを生かすような生き方をしていく。でこういうあの生き方が私たちにはこの例えによって示されていると思います。何か全てを肯定か否定かっていうふうに、そういうふうに考えるのではなく、そうじゃなくてそこに相対的な価値もあるし意味もあるということを認めて、それを生かすようにしていくということで、これは私は最終的にはイエスの復活ということから来ている生き方だと信じています。死というものが滅ぼされた、絶望とか死というものに打ち勝つものが現れた、そういうことが起こった以上、私たちはあまり神経質にならず、椎名林蔵さんがユーモアと言いましたが、ユーモアを持って生きるということができるようにさせられているんじゃないでしょうか。今日の話に出てくるあまり褒めたとは言えないようなあの人物が、穏やかな温かい視線で見られているように、私たちは自分たちに与えられている小さなもの、それを忠実に簡単に捨てないで 忠実に生かして、そして永遠の住まいに迎えられるという最終的な価値を目指して生きていくと、こういう生き方を今日のところから教えられるように思います。祈ります。神様、私たちに主イエスの復活によって与えられた喜ばしい望みに満ちた、そして落ち着いた生き方をお与えください。自分の見たところによって判定を下さず、死に打ち勝ちたもうた命の主を見上げることによって落ち着いて希望を持って自分に与えられたわずかなものを忠実に働かせて生きていくことができますように、そのように私たちをお導きください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の332番、これは先週礼拝の後で一緒に練習した賛美歌です。ちょっと歌い慣れない点があるかもしれませんが、先週練習した方はどうぞ大きな声を出して歌ってください。322番です。